阪大微生物研究所の塩田先生、HIV の感染症における宿主因子の役割についてお話しくださるそうですが、よろしくお願いいたします。
ご紹介ありがとうございました。私は HIV 感染症に関わる宿主因子という題で、最初の方は、HIV 感染症、AIDS に、一体どんな宿主因子が絡んでくるのかと、とても網羅しきれないんですけれども、代表的なものをご紹介させていただいて、その上で、私どもの、研究結果を、二つほどご紹介させていただこうと思います。それではスライドをお願いいたします。HIV 感染に関わる宿主因子というと、まず何と言っても、
レセプターであります。CD4 であります。
このウイルスが CD4 をレセプターとしているからこそ、CD4 を持っているヘルパー T セル、マクロファージといった免疫系の重要な、細胞がやられて免疫不全が起こるということになるわけです。で、この CD4 は、サイトトキシック T ですとか B ですとか同じリンパ球でも出ておりませんので、マクロファージ、ヘルパーに特異的に感染していくということになります。スライド次お願いいたします。これは10年前ほどに作りました非常に懐かしいスライドなんですけども、今、CD4 がレセプターになっているというふうに申し上げたんですけれども、CD4 だけでは、感染が必ずしもうまくいきません。これは、HIV の、マクロファージでよく増える株、それから、T 細胞を、不死化した株化 T 細胞でよく増える株がございます。で、それぞれは、株化 T 細胞で増える株はマクロファージで増えず、マクロファージで増える株は株化 T 細胞で増えず。どちらも、プライマリーの T 細胞では増えるんですけれども、そういうその、非常に、オールアナンの、両方の関係があるということが分かって、10年前ぐらいから分かっておりまして、CD4 だけではいかない。もう少し別な因子がいるということが、10年前から示唆されておりました。スライドお願いいたします。で、それが4年ほど前に非常に急速に進展して整理されてきたのを1枚にまとめたスライドはこれなんですけれども、先ほどのマクロファージで増える株、これは CD4 に加えましてベータケモカインのレセプターであります CCR5、ケモカインと申しますのは白血球の輸送に関わってくる、非常に小さな、70アミノ酸ぐらいのタンパクなんですけれども、そのレセプターである CCR5 を高レセプターとして使用すると。で、このケモカインレセプターのナチュラルリガンドであります、ランテス、ミッパンアルファ、ミッパンベータといったベータケモカイン。これが CCR5 を蓋をすることによって、このマクロファージ指向性 HIV を、の増殖を妨げるということが分かりました。で、一方、マクロファージで増えない株化 T 細胞指向性 HIV は、CXCR4 という、これもまたケモカインレセプターを高レセプターとして使用します。で、この CXCR4 のナチュラルリガンドであります SDF1 がこのタイプのウイルスの増殖を妨げるということが、だいたい96年のだいたい5月から11月ぐらいの非常に短い間に一気に整理されたわけであります。スライド次お願いいたします。で、この株化 T 細胞指向性ウイルスが CXCR4 を使用するということで、最近では、株化 T 細胞指向性ウイルスという言葉ではなくて、X4 ウイルスという言い方を使われるようになってきておりますけれども、この X4 ウイルスといいますのは、先ほどのマクロファージ指向性ウイルスとはどういう関係にあるかといいますと、感染初期には CCR5 を使うウイルスがドミナントに存在しております。それが患者さんの、これは CD4 セルのカウントを、刑事的に追ってるものですけれども、患者さんがこう病態が CD4 が下がってきて、病気が進んでくる、そういった時に、この X4 ウイルスというのが突如こう出現してきます。なんとなくこれを見ると、これが出て、少なくともこれが出てくると悪くなるというような、順序的には正しいようですが、本当にこれが悪くなる原因なのかどうかはまだはっきりしておりません。スライド次お願いいたします。で、先ほどの R5、マクロファージトロピックバイラス X4 ウイルスの関係なんですけれども、HIV 感染症に関わる宿主因子これだけでございませんで、これは3年ほど前に、アンソニー・ファウチという、有名な、HIV 研究者、免疫学者が、ネイチャーに、発表しました、レビューからちょっと借用してお示しする図なんですけども、これは人の体の中で HIV のリプリケーションを上げるもの、下げるもの、どういうものがあるかということを並べてみたものであります。まず、HIV は、レトロウイルスですので、セルラーアクティベーションに、細胞のアクティベーションというものが、非常に重要です。これがあるとウイルスの増殖はアップレギュレートされます。 それからそれ以外にも TNFα-L1βL6 といったプロインフラマトリサイトカインがウイルスの増殖をアップレギュレートいたします。一方当然のことですがスペシフィックなイミュンリスポンス CTL であるとか中和抗体といったものがウイルスの増殖を引き下げます。それから先ほど申し上げました CCR5 のレセプナチュラルリガンドであります高レセプターである CCR5 のナチュラルリガンドでありますランテスミッパンアルファミッパンベータというベータケモカインがウイルスの増殖を下げる。それからCXCR4 のナチュラルリガンドである SDF1 が下げる。それ以外に、IL-10 とか TGF-β といった、こういったサイトカインがウイルスの増殖を下げるというふうになっております。しかしです、HIV スペシフィックイミュンリスポンスというのは当然このセルラーアクティベーションを伴います。それからセルラーアクティベーションが起こればケモカインが出てきます。でケモカインが出てくればそれはウイルスを下げるかというと場合によるとそれは一方セルラーアクティベーションもまた逆に引き起こしますし、また餌となる細胞をその感染細胞の周りに引き寄せてくるということにもなります。このようにHIV とホストのインタラクションというものは単純にこう上げる下げるというふうに割り切ってかけるものではなくて、それぞれが非常に複雑に絡み合っているというものでございます。そういうことから、HIV 感染症を結局のところを理解するためには人のヒューマンバイオロジーそのものを理解していかないといけないと。で、逆に、HIV 感染症の理解から人のヒューマンバイオロジーの理解が進むのではないかと、一応そんなふうに考えて、研究をしているところであります。で、スライド次をお願いいたします。で、最初にお話しいたします話は株価 T 細胞指向性ウイルスの高レセプターであります CXCR4 のリガンドであります SDF のお話でございます。スライド次お願いいたします。4年ほど前に SDF1 がHIV 高レセプターの CXCR4 のナチュラルリガンドであるということが分かった時点で SDF1 というモレキュールはコマーシャルにアベラブルな商品というのがございませんでした。それで私どもは まずこの SDF1 を作るというところから、4年前実験を始めました。でその時に私が当時属しておりました研究室で先ほど又野先生が紹介されました仙台ウイルスベクター、これがちょうど実用化のめどが立ってきた段階でありまして、でそれを使用して SDF1 を発現させてみることにしました。仙台ウイルスベクターについては又野先生が紹介されまして、基本的にはこれ松浦先生が紹介されました VSV の回収系と一緒でございます。でこの仙台ウイルスに仙台ウイルスは NPMFHNL と、これは昨日のニパウイルスと基本的に非常によく似ているんですけれども、ニパウイルスは恐ろしい病気です、起こしますが、仙台は少なくとも人には病気を起こしません。で、これの、7番目の遺伝子として SDF1α-β のオープンリーディングフレームを組み込んだ仙台ウイルスを作ってみたわけであります。スライド次お願いいたします。で、この仙台ウイルスベクターシステムというのは少なくともこの SDF1 を作るということに関しては非常にうまくいきました。ここにお示ししますのは、これはここに SDF1α、ここに β が映ってるんですけれども、これはクマジブリリアントブルーで、タンパクのゲルを染めてみたものであります。ウエスタンブロットではございません。で、ウエスタンブロットしますとこのように特異的に染色されてきます。相当な大量なタンパクがバイオ情勢に得られたということになったわけです。で、こういった大量にできたんで、非常に喜んで実験をやっていたんですけれども、そのうちにどうも変だなということに気がつきました。スライド次お願いいたします。SDF1 はその CXCR4 を高レセプターするウイルス特異的に抑える作用があるというふうに申し上げました。ところがいくつか実験をやっておりますと、どうもそのウイルス株特異性というだけではなくて細胞特異的にもその抑え方が違うのではないかといったような知見が出てまいりました。これは一つの例ですけれども、 MT4 細胞、 H9 細胞、これどちらもいわゆる T セルライン、株価 T 細胞でございます。でこれに200ナノグラムパイメルぐらいの SDF1 を入れておきますと、 MT4 細胞ではその増殖がほぼ完璧に抑えられますけれども、 H9 では全く抑えられません。これ5倍ぐらい入れますとこれ抑えられるようになってくるんですけれども、少なくともこの濃度ではほぼオールアナン的な効き方をするということが分かりました。何か H9 と MT4 が何が違うんだろうかというふうに考えまして、仙台ウイルスベクターで非常にいろんな細胞に遺伝子を導入できますので、じゃあ仙台ウイルスベクターでこれ それぞれの細胞に、で、ケモカインを作らせてみたらどうなるかという実験を行いました。スライド次お願いいたします。あ、すいません。ちょっとその前に、あ、いいです。スライド次行ってください。で、これは、その前に、まあ、CXCR4 が本当に出てるのかと。CXCR4 以外のレセプター使ってたらどうなるんだって話になるので、一応 CXCR4 の発現を見てるんですけれども、MT4 細胞、H9 細胞、どちらも CXCR4 出ております。で、このケモカインレセプターと申しますのは、ケモカインを加えますと、細胞の中に引っ込んでしまう、インターナライズするということが知られております。で、これはまあ、SDF1 を加えてみてるんですけども、そうしますと、加えますと、MT4 細胞では CXCR4 が非常によく引っ込みますけれども、H9 細胞では引っ込むことは引っ込みますが、引っ込み方がやや弱いようだということで、こういう点で何か H9 細胞に、こう、SDF の効果をやや落とすような作用があるのかなというふうに考えまして、それぞれの細胞で、SDF1 を作ってみることにいたしました。スライド次お願いいたします。で、このスライドは、まあ、MT4、H9 でそれぞれ SDF1 を作らしまして、で、それを、このパネルの A のところでは、ケモタクティック圧制、その SDF1 が、レスティング T セルをどれだけ引き寄せられるかという圧制をしております。そうしますと、H9 から作った、SDF1 は、あまりケモタクティックアクティビティを起こしません。で、こちらは、HIV の増殖阻害を見ている実験ですけれども、H9 細胞ではやはり、MT4 細胞では非常によく抑えてますけども、MTH9 細胞から取った SDF1 はあまり抑えません。で、まあ本当にできてるのかということが重要になりますので、まあウエスタンブロットをしてみますと、まあほぼ同じぐらいの SDF1 ができていると。ただ、よく見てみますと、なんか少しこう、タンパクの移動度が違うようであります。で、まあ、どうも、こういうその、SDF1 は H9 セル特異的に何かモディフィケーションを受けて、その結果、その力を、抗ウイルス作用を失っているのではなかろうかというふうに考えました。スライド、次お願いいたします。で、ここでパッと思いつきましたのが、まあ、CD26 というモレキュルであります。これは、HIV に、研究に携わった方はご存知だと思うんですけれども、ケモカインレセプターシステムが、まあ、96年に HIV 感染に関わるということが明らかになったんですが、その3年前に、これは、高レセプターではないかということがサイエンスに乗りまして、で、世界中が大騒ぎになって、私自身もこれは、追試をしてみた結果、そうではないと。高レセプターにはなっていないということが、明らかになった。まあ、そういう分子なんですけれども、まあ、その時に、私も少し CD26 の勉強をしてたもんですから気がついたんですが、これはまあ、110キロという大きな糖タンパク。で、CD4 陽性 T 細胞の活性化抗原。で、MT4、H9 細胞っていうのは、成熟した T 細胞の表面マーカーを持ってますが、MT4 細胞は未熟な T 細胞の表面マーカーを持っていると知られております。ですから、これが出ている可能、H9 には出ている可能性は大いにあると思われるわけです。で、まあ、コラーゲンレセプターであったり、アデノシンディアミネスのレセプターだったりするんですが、最も重要なことは、このタンパクには D ペプチジルペプチデュース4というプロテアーゼの活性があるということでございます。スライド次お願いいたします。で、このディペプチジルペプチデース4というプロテアーゼは、フリーのタンパク質のアミノ末端から、フリーのアミノ末端から2番目がプロリン、あるいはアラニンである場合に、この2つのアミノ酸をかじり取るという作用があります。で、この SDF1 のアミノ酸配列を見ますと、KPBSL ですので、この KP を、まあ、CD26、DPP4 の基質となりうるということが見て取れるわけです。そうすると、タンパクの移動度の違いというのは、ひょっとしたらこれではなかろうかということを考えたわけであります。スライド次お願いいたします。で、まあ実際に H9 に CD26 が出てなきゃしょうがないんですけれども、まあ、ファックスで染めてみますと CD26 は確かに H9 には出ているけれども、MT4 には出ていないという結果が得られまして、じゃあこれは非常にこれが臭いだろうということを考えました。で、それで、まあ、それを確認する目的で、CD26 を本来発現していない、まあマウスの L 細胞、これに、まあ、CD26 を強制的に発現させて、で、まあ、こういう細胞で SDF を作らせたらどうなるかという実験を行いました。スライド次お願いいたします。で、これは、この実験では SDF1α とともに SDF1β も、置いてるんですけれども、そうしますと、これがケモタクティック活性、これが、抗ウイルス活性、 からここがウエスタンブロットの結果ですけれども、ただの L 細胞から回収された SDF1、ベータ、アルファベータ、どちらもケモタクティック発生があって、抗ウイルス作用があるけれども、CD26 を発現する L 細胞から得られた SDF1、アルファベータ、どちらもケモタクティック発生も、ケモタクティックアクティビティも抗ウイルス作用もないと。で、ウエスタンブロットを見てみると、むしろ、量的には CD26 を発現している細胞の方から得られた、ケモカインの方が多いようで、で、N 末端のアミノ酸配列を見てみると、確かに2アミノ酸が取れているという結果になりました。スライドを次お願いいたします。で、まあ、以上のことから分かりましたことは、CXCR4 のリガンドであります SDF1α、それから SDF1β、これはどちらも CD26、ディペプシデルペプシデル4の、基質であると、いうことが分かりました。で、この基質に、CD26 によって分解されることによって SDF1α、β、どちらもケモタクティックアクティビティも抗ウイルス作用も失われるということが分かりました。スライド次お願いいたします。で、まあ、私どもがこれを見つけましたのは、見つけて発表いたしましたのは1998年なんですけれども、まあ、その前後から、まあ、今日に至るまでにそれ以外にランテス、MCP2、MDC、エオタキシン、LD78β、 これはまあ私どもの仕事なんですが、これだけのケモカインが CD26 によってかじられるということが明らかになっております。しかしこれらの SDF1α、SDF1β 以外のどれも完全に活性を失うということはありませんで、そういう意味でこの SDF1α、SDF1β は CD26 によって、完全に活性を失う、ただし現在のところただ一つの基質であるということが分かりました。で、まあ、私どものこの知見が一体どういう意味を持つのかと申しますと、CD26 という分子は活性化された T 細胞の表面に出ております。で、 HIV 感染者のと申しますのは日和見感染によって免疫系はほぼ常に活性化されている状況にあります。まあ、パーシステントイミュンアクティベーションの状況にあると思います。で、まあ、そういう状況におきましては CD26 が非感染者よりもより多く出てくる状況もあり得るわけで、そういう状況ではこの SDF1 というのが本来は抗ウイルス作用を持つんだけれども、そういう患者さんの中ではそういうウイルス活性を失ってしまうのではないかということが、まあ、一つ考えられるわけです。まあ、現在このタンパクが実際にビボでかじられるものなのかどうかといったような検討をしようと考えております。スライド次お願いいたします。2番目のお話は、まあ、最近、よく言われております、人のヒューマンジェノムプロジェクトのお話をさせていただきます。これは、HIV 感染者の病態進行、まあ、典型的な例を3つ並べてみたものなんですけれども、この方は、感染後、直ちに CD4 細胞数が急激に減少して、エイズという病況に至ったと、まあ、非常に急速に進展したラピッドプログレッサーであります。この方の場合はおそらく96年頃感染されて、それからダラダラダラと CD4 が下がっていった、まあ、スロープログレッサーということができます。で、この方の場合は84、5年頃感染されて、おそらくで2000年の今日に至るまで CD4 を一応触れるんですけども、基本的には生理的変動の範囲内で全く進行しないノンプログレッサーと言われる一段があります。まあ、このように HIV 感染症の病態進行というのは非常に人によって個体差がございます。で、まあ、こういった個体差といったものが一体どういったことによって決まってくるのか、まあ、その95、6年ぐらいまで、まあ、いろんなことが調べられました。中和抗体が、まあ、こういう方の場合は中和抗体が強いだとか、CTL が強いだとか、まあ、そういったいろんな知見があったんですけれども、まあ、ついその、まあ、ケモカインレセプター系が見つかるまでは、どうも、決定的な要因っていうものがなかなか見つかってこなかったわけであります。スライド次お願いいたします。で、その、決定的な要因っていうのの少なくとも一つは何だったかと言いますと、その人のジェネティックポロモルフィズムスであります。で、CCR5 が抗レセプターであることが同定されたもうまさにその同じ年に、CCR5 の中に、ディリーションがある方がいて、それに、 そのディリーションがある方の場合は、HIV 感染に抵抗性を示すといったような知見が報告されました。それから現在に至るまで、これだけの、遺伝子のポルモルフィズムスが HIV の感染症に関わるということが報告されと、正確に、分かっております。私どもも一部このリストに貢献しておりまして、昨年、ランテスの、ポルモルフィズムスが、病態進行を遅らせるといったような知見を報告いたしまして、また、これはつい先月の話なんですけれども、IL4、これはCCR5 の発現を調整する遺伝子な、サイトカインですが、この IL4 の中のポルモルフィズムスが、これはフランスのグループとのコラボレーションですけれども、病態進行にも関わるという、エビデンスを得まして、現在、論文を作成中であります。これだほど、いろいろ、いろんな遺伝子があって、また多分これ以上いろいろ出てくるだろうというふうに考えているんですけれども、それでも、スライド次お願いいたします。それでも、最も強い抗 HIV 遺伝子と申しますのは、やはり、その抗レセプターが全く発現されない CCR5 デルタ32であります。この CCR5 デルタ32は、32ベースの欠損ですので、コーディング領域の中の、ですので、フレームシフトが、フレームが変わってしまって、まともなタンパクができないと。で、フリーケンシーは、この遺伝子は残念なことに、白色人種に特異的で、白色人種の中で、10% ほど見られるということであります。それから、もう一つ、もっと、フリーケンシーの低い、これは303番目のヌクレウチドに変異があって、ストップコドンができてしまうと。本来 CCR5 は350アミノ酸ぐらいあるんですけど、100個ぐらいのアミノ酸で止まってしまうという CCR5、M3O3 という変異があって、これは、コケイシアンと、ちょっと書いてないんですけども、アフリカンにも認められております。非常に強い抗 HIV 遺伝子は、コケイシアン、それから、頻度は低いけれどもアフリカンにあって、残念なことに我々エイシアンにはないということに、なっていたわけです。しかしながらスライド次お願いいたします。3年ほど前の論文をよく見直してみましたところ、アメリカのベイラーカレッジのグループが、日本人と、それから中国人との解析を、あまり、規模の大きくない解析なんですけれども、いたしまして、ネイチャージェネティックスに3年前報告しているんですけれども、893番目のヌクレウチドがなくな、ディリートしている、そういうエイシアンスペシフィックな、変異があるということを報告しておりました。しかしながら、この変異が、一体どんなファンクションに影響を及ぼすのかとか、といったようなことは、今日まで、全く調べられておりませんでした。スライド次お願いいたします。で、これは、この図は、その変異によって、一体 CCR5 がどうなってしまったのかということをお示しするものですけれども、CCR5 大体350アミノ酸ぐらいあります。それが、先ほどの893番目の塩基が欠けることによって、1,2,3,4、7個の膜貫通ドメインを持つんですが、7個の膜貫通ドメインの最後、ほとんど最後のところ、この緑色で示した部分がなくなって、その代わり赤で示したアミノ酸が付け加わるという形になっております。で、この膜貫通ドメインの最後、FVG、ちょっと見にくいかもしれませんが、FVG が、LSG に変わって、あまりハイドロフォビシティという意味ではあまり変わってないなということになります。で、HIV 感染におきましては、この細胞外ドメインさえあれば、いいということに当時なっておりましたので、私ども、この変異というのは HIV 感染には何の影響も及ばさないのではないだろうかというふうに考えておりました。ところが、私ども、自分らの DNA をちょっと調べてみて、びっくりしたんですけども、この変異は実に私自身が持っているということが分かりまして、それならばもうちょっと調べてみようかなと思って、実験をもう少ししてみました。スライド次お願いいたします。で、先ほどの、ワイルドタイプの CCR5 と、それからこのミュータントの CCR5 を、先ほど、又野先生の紹介された、SDF の仕事でも使いました、仙台ウイルスのベクターで発現させて、で、先ほど松浦先生が紹介されました、セルフュージョンの圧生系で調べてみたのがこの A なんですけれども、そうしますと驚いたことに、このミュータントの 持つ CCR5 は、フュージョン活性が、のサポートが非常に弱いということが分かりました。で、これは何か僕は作り間違えたに違いないと思いまして、ワクシニアウイルスベクターで、全く同じ遺伝子を、シーケンスをやり直した上で発現させてみましても、フュージョン活性が弱いという結果になりました。ノザンブロットを念のため出しておきますが、どちらも同程度のトランスクリプトができているということであります。スライド次お願いいたします。で、そしたら、表面への発現が変わってるんだろうかということで、ファックスで、表面を染めてみますと、ちょっとこれ黒がワイルドタイプで、緑色が、ミュータントなんですけれども、ちょっと緑色が黒っぽくなってて、見にくくて申し訳ないんですが、CV1、ジャーカット L といった、細胞、どれで調べましても、そのミュータントのタンパクは表面に、非常に出にくくなっているということが分かりました。で、その細胞を、パーミアビライズして、サポニンで穴を開けて、細胞の中を染めてみますと、そうすると、ほとんど同じぐらいワイルドタイプと染まってくると。ということから、どうもこの変異によって、この変異 CCR5 は外に出にくくなってるんだろうかということが考えられました。スライド次お願いします。ちょっと時間がなくなってきましたんで、駆け足でいきますが、で、型通りコンフォーカルをやりますと、ミュータント CCR、ワイルドの CCR5 は外側に出ていますけれども、ミュータント CCR5 は、このカロネキシンと申しますのは、エンドプラズミックレティキュラムにスペシフィックなシャペロンで、ER が染まっているというふうに考えていただいていいと思うんですけども、ワイルドタイプは ER の外側で、ミュータントは ER の内側にこう染まってくるということになります。スライド次お願いします。これは別な細胞の結果ですが、基本的に同様であります。スライド次お願いします。で、それで先ほど ER リテンションシグナルという話があったんですけれども、ではこうやってフレームシフトでできたタンパクが ER リテンションシグナルになってるんだろうかということで、この部分で、ここに、この部分にストップコドンを導入しまして、このミュータントタンパクから、この変な尻尾の部分が出ないような形のコンストラクトを作ってみたんですけども、スライド次お願いいたします。私どもがやった限りでは、そういったその尻尾をさらに短くした形の CCR5 は、もう完全にフュージョンをサポートしなくなり、また細胞表面にはもうさらに出にくくなっていると。で、細胞の中を染めてみると、同じぐらい出ていると。いう結果になりました。スライド次お願いします。で、それではそういうミューテーションを持っている人では CCR5 のレベルが低いんだろうか、どうだろうかということになります。で、これは私自身とあと30人ほどの、ミュータントでないことが分かっている方の CD4 陽性細胞を取ってきまして、で、一応活性化、している、していないを分ける意味で、HLA-DR ネガティブ、ポジティブを取ってきまして、それぞれ CCR5 が何パーセント染まってくるか、それから染まってる細胞の、ミンフロリセンスインテンシティはどれだけであるかといったことをスポットしていきますと、DR ネガティブ、DR ポジティブ、どちらでも、黒丸で示したのが、ヘテロザイゴと、私の細胞ですが、ヘテロザイゴとは、どのパラメータで見ても CCR5 の量が少ないということは分かりました。スライド次お願いします。で、これ以上結論ですけれども、アジア人に特異的な CCR5-893-という変異は、CCR5 の細胞表面への、輸送をどうも、阻害することで HIV の高レセプター活性を下げてしまっているらしいということが分かりました。で、どうも、このタンパクっていうのは、コンフォーカルで見ますと、ER、の内側、むしろ内側にあるような感じで、どうも ER にこのミュータントタンパクは、リテインされてるらしいということが分かりました。で、一応、私のお話は以上なんですけれども、共同研究者の名前を、スライドを持ってくるのを忘れまして、以上お話しいたしました仕事は、私が東京大学医学研究所に属していた時の、当時のウイルス感染研究部の長井研究室、それから、私がその後移った岩本研究室の人たち、それから私と一緒に大阪に移ってきました仲間たちとの共同で行われたものであります。心から謝意を表します。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは何か質問等ございましたらお願いいたします。
前半の C CD26 についてちょっとお伺いしますが、これはH9 デム機構を使って典型的な例として紹介されましたけども、ヘルシード の PUMC かなんかである程度の解析は同じような現象は何かされたことでし
ょうか。PUMC を PHA で支援しますと時間かかるんですけど、3日というわけではなくて、すみません、
正確に申し上げますと CD26 の発現というのは、その人の、小血取ってきますとそれでも少し出てます。それを PHA で刺激しますとバーッと出るわけではなくてじわじわじわっと出ていって10日ぐらいでほとんどでもないですね、8割ぐらいの細胞がポジティブになります。でそういう状況でそういう状況でSDF1 を作用させてみたことが一応あるんですけれども、一応基本的には弱いんですけどね弱いんでお示ししてないんですけども、基本的には同じような傾向が認められます。薄いですね。MT4 と H9 ほどクリアカットにはなってません。
他にございますか。ちょっと私の方が一つよろしいです。最初のその CD26 の話なんですが、H9 で検討されたりした場合、一応 H9 にある仙台 の SDF を発現させているわけですよ、
はい、
でそうじゃなくてエクソゼナスの SDF といいますか、要するにソルブの SDF を与えた場合どうなるかっていうのは、
そういう実験をやっておりまして、
はい、
お示しするべきだったんですけれども、H9 仙台で作りました SDF1 をもちろん仙台ウイルスは完全に除いた状況で H9 細胞それから MT4 細胞と一晩インキュベートします。それでその後、一応電気映像をしてバンドを切り取ってそのアミノ酸配列を調べてみますと MT4 では全く切れませんけれども H9 では7割ぐらいが切れたようなフォームになります。
その場合感染の防御についてはどうなってるんでしょうか。
すみません、そこまではやっております。
すみません。他ございますでしょうか。それでは時間も参りましたのでこのセッションを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。